福岡から直行便で90分、新州松本空港を起点に新州各地の観光物産の話題をお送りする爽やか新州リポートです。リポートは中島理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。今日はですね、映画の話です。
どうぞ。
新州長野県をもろに舞台にした映画が公開になります。タイトルは日の丸ソウル舞台裏の英雄たち。
はいはい。
何度も PR されてるというかお知らせを聞いてるかと、あれまだだったのっていう意見もあるかもしれない、実は公開が丸々1年伸びている。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けてですね。でどんな映画かというと、これね、1998年の長野オリンピックの時の話なんですよ。冬季オリンピックですね。覚えてるかな。もう23年前になるのか。
そうですね。
えらいもんで鮮明に覚えてますね。
あ、青春真っ只中だったから。
もう高校3年生、しかも僕スキー部だったんで。
あ、
もうすげえっていう、もう里谷多恵さんも覚えてました
ね。あ、懐かしい
な。
あれでハマった人多いよね。
実はアイスホッケーもドリームチームって言われるね、 NHK のスーパースターが来てくれて。でもやっぱあけぼのの開会式かな。力士だったんですよ、当時の横綱の方が。雪の中こう土俵入りしてね。
そうやったっけ。
わ、すごかったんですよ。
そう、その長野のオリンピックの中でも日本中が興奮と喜びに沸いたスキーのジャンプ団体、
これがもうメインだったでしょ。
大逆転の金メダルでしたね。あの金メダルの影にあった実話を映画にしたのがこの日の丸ソウル舞台裏の英雄たちなんですよ。
これは知らなかったな。
思い出してください。当時は日の丸飛行隊と呼ばれました4人の代表、原田、岡部、斉藤、船木、金メダルを取った直後の原田選手のコメント、俺じゃないよみんなだよって、いや団体だからそうだよねって私思ってたけど、
船木とか岡部斉藤のことでしょって思いましたもんね。
違った。あそこで原田が言ったみんなっていうのは違ったんだっていうのが、この映画にか、描かれてる人たちがそのみんなだったっていう話なんですよ。25人のテストジャンパー、ジャンプ実際に選手が競技で飛ぶ前に、本当に飛んで大丈夫かどうかっていうのは、テストジャンパーっていう人たちがずっと飛んで確かめていくんですよね。それがあったからあの金メダルがあったっていう影の話なんですよね。
うわ、これだけ聞いて泣きそう。
あ、マジ泣く。
早くない？いくらなんでも早くない。
まだかけらしか言ってないのに。これね、全部見たら絶対もう富永ちゃん化粧ボロボロだね。
そうだね。
で、主人公にあるのが実はこの長野の代表には選ばれなかった人なんですよ。前の大会リレハンメルオリンピックで銀メダリストだった人、そして長野の代表にはなれなくって、この長野ではテストジャンパーを務めた西方仁也さん、
西方さんって名前あった。
言っちゃなんですけど、原田のせいで金メダルを取れなかったメンバーですからね。
そうなんですよ。
あの大失速でね。
そうだ。
そうだからね、アスリートとしてライバルとして仲間としてこういろんな葛藤を抱えているという、その西方仁也を演じるのが田中圭なんです、
なるほどね。
なかなかですね、いい男具合も葛藤具合も非常にリアルでいい感じなんですよね。でその西方を支える妻の役が土屋太鳳、で実際そのテストジャンパーの仲間ともいえる人々がその実在のジャンパーをそのままモデルにもしてるんですね。例えばその聴覚障害を持ったジャンパーの役が山田裕貴、あとまあ実際に女子高校生のジャンパーがいたんです、でその人の役、日向坂の小坂奈緒、それからですね、代表に漏れた代表候補全体のまあイメージを統合してやった選手とかですね、これがの前田ゴードンだったりするんですね。でさらに原田の完コピと言っても過言ではない、もうそのぐらいのレベルだったのがあのこれカメラを止めるなの主演だった浜津さんなんですね、もう非常にもうグッとくるものもありつつ盛り上がりもしつつなんですが、この映画の主人公のモデルになった西方仁也さんに会えたので、
すごい、
実際自分の話がこの映画になるってどうなんだろうなって見て、どんなことを感じたのか聞いてきてみました。
まあ、実際、 自分が選手としてやってた時には、まあ、悔しい時とか悲しい時とか、またあと、羨ましいと思った時とかあったにはあったんですけど、決して言葉にもしなかったし態度にも見せることがなかった。ただ普通純粋にスポーツマンってそういう経験するもんじゃないですか。で今回映画にしていただいて、田中圭さんをはじめ、監督の飯塚監督などの演出などで、その見えなかった見せなかった喋らなかったことが今こう映画として表現できているなと感じました。
めちゃめちゃグッとくるので、感動成分が最近足りないと思ってる人はぜひおすすめしたい。
確かに、
うん、
で描かれてる風景がまたもうね、長野の観光映画状態なんですよ。まあ、あのね、ね、二十数年前の様子ではあるんですけど、変わらないのが、このジャンプ台がある白馬の、このジャンプ台に向かって、みんながわーっと朝の光の中を夕方の道を行ったり帰ったりする後ろにこう北アルプスがそびえてて、そのシーンはね、あ、こんなすごいところにあるんだねっていうのが分かるからね、ぜひ見てほしいシーンだって西方さん本人も言ってたんですよね。でさらに西方さんの実家でもロケをしてるんです、ご実家が長野県の野沢温泉村、野沢温泉で民宿なさってるんですよ。
まあそうなんですか。
あの愛情の愛に徳が高いの徳とか言って愛徳なんですが、でここの中でも撮影してるんで、リアル西方実家が登場してるという、
すごい。
いやこれある意味観光も楽しんで、まあ見てね、野沢温泉行ってほしいですよねって話をしたら、こんなことおっしゃってました。
あの共同浴場が13箇所あって、まあ、ただで入れるので、お風呂巡りもされるのもいいのかなと思います。
あの暑さは、はい、なかなか野沢温泉の人以外は辛いんじゃないかと思って。
いや暑いのも1箇所2箇所ですよ。まあそうですね、そう言われれば42、3、まあ、5ぐらいはあるところはありますかね。
暑
っ。一箇所だけね、50度って言ってたところがあるんですけど、
大
湯って町の中のお風呂なんですけど、源泉から近いので、源泉確か88か80何歩なんですよ。だからあんまり冷めないで直出てくるんで50度ぐらいになるっていうのを聞いたことありますね。
きっとあれでしょうね、横にあの水が入るホースがあったりとかするんで
し
ょうね。
出したりできますけど、地元の人も入るお風呂なんで、あのあんまり埋めすぎるとなんか
なん
これかみたいな、湯もみしないと入れないですけどね。
本当ですよね。
なかなかなところなので、ぜひ映画日の丸ソウルを見て、白馬に行き、野沢温泉の湯に浸かり楽しんでいただきたいですし、あの金メダルは塩尻市のですね、木曽の暮らしの工芸館というところで実際に見れますんで、もうね、映画見てから信州に行くか、信州に行ってから映画見るか、どっちも楽しいかと思います。映画はね、6月18日金曜日から東宝シネマズ天神スタジア館、ユナイテッドシネマ、ケナルシティ13、TJ 博多ほか全国ロードショーとなりますんで、ぜひぜひ映画と信州両方楽しんで、映画の舞台信州への旅の玄関口は信州松本空港になってます。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で1日2往復結んでます。
爽やか信州リポート、中島理恵さんでした。